河合勘次郎作。蝶が飛ぶ、葉っぱが飛ぶ。戦争も終わりに近づいた頃でありました。東京も大阪も神戸も、都市という都市が大抵やっつけられてしまいまして。やがては、この京都も、明日とも言わず、同じ運命を待つほかない時でありました。私は毎日のように夕方になると、この町に最後の別れをするために、清水あたりから阿弥陀峰へかけての東山の高みへ登っていました。その日もまた警報が頻繁に鳴っていた日でありました。私は今比叡神社の近くの木立の下のいつも腰掛ける切り株に腰掛けて、暮れてゆく町を見ていました。明日は再び見ることのできないかもしれないこの町を、言いようもない気持ちで見ていました。その時でありました。私は突然一つの思いに打たれたのでありました。なんだ、なんだ、なんということなんだ。これでいいのではないか。これでいいんだ、これでいいんだ。焼かれようが殺されようが、それでいいのだ。それで、そのまま調和なんだ。そういう突拍子もない思いが湧き上がってきたのであります。そうです。はっきりと調和という言葉を私は聞いたのであります。なんだ、なんだ。これで調和しているのだ。そうなのだ。と、そういう思いに打たれたのであります。しかも私には、それがどんなことなのか、はっきりわかりませんでした。わかりませんでしたが、しかし、いつこの町がどんなことになるのかわからない不安の中に、何か一抹の安らかな思いが湧き上がってきたのであります。私は不安のままで次第に楽しくならざるを得なかったのであります。頭の上でセミがじんじん鳴いているのです。それも楽しく鳴いているのです。さようなら、さようなら京都。それからは警報が鳴っても、私は不安のままで平安といったような状態で過ごすことができたのでありました。しかし、なんで殺す殺されるというようなことがそのままでいいのだ。こんな理不尽なことがどうしてこのままでよいのだ。にもかかわらず、このままでいいのだというものが私の心を占めるのです。この二つの相反するものの中に私はいながら、この二つが縄れて縄になるように、一本の縄に縄れていく自分を見たのであります。それからは一週間ほどしてからでありました。ある日のこと、よく出かける山科へ行こうと思って出かけたのでありました。山科の農家や田んぼはいつも楽しくしてくれるのです。道は蛇ヶ谷を経て東山の峰を分け、滑り石峠にかかって山科へ降りるのであります。峠の見晴らしは素晴らしいのです。この峠を少し下ったところに山霧の大木が一本突っ立っています。私はいつもその辺で一休みするのですが、ふと見ますと、この大きな木の葉がことごとく虫に食われて丸坊主になっているではありませんか。ぐるりの青々とした松や杉の中に、この木一本が葉脈だけの残ったカサカサの葉をつけて立っているのです。葉っぱは虫に食われ、 虫は葉っぱを食う。見るからにこれは痛ましいものそのものでありました。それにしてもこの日はどうした日だったのでありましょう。私は見るなりに気づいたことでありましたが、痛ましいというその思いの中に、これまでかつて思ったこともない思いが頭をもたげたのであります。葉っぱが虫に食われ、虫が葉っぱを食う。これまではこうより他に見えなかったことが、今日という今日はどういう日だったのでありましょう。葉っぱが虫に食われ、虫が葉っぱを食っているにもかかわらず、虫は葉っぱに養われ、葉っぱは虫を養っている。そう、その時にはしかと見えたのであります。食う、食われるという痛ましい現実が、そのままの姿で、養い、養われるという現実とくっついているというのは、そもそもこれは何としたことなのでありましょう。この間中からもやもやしていた、これでいいのだ、これで結構調和しているのだというような、しかし突き詰めるとなんでそうなのだかわからなかったことが、ここで答えを得たのであります。虫と葉っぱは明らかに各答えたのであります。不安のままで平安。そうなのか、そうだったのか。蝶が飛んでいる、葉っぱが飛んでいる。暮れるまで山品の村々を私は歩き回っていました。この世このまま大調和。PHP 昭和24年。